本日私たちにくださる神様の御言葉、エペソ人への手紙1章3節から6節です。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたてられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界の元の置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。アーメン。神様はダビデに対して、ダビデは神の心にかなう人であると言われました。またダビデも神様のご加護のうちにあることを何よりも尊いことと思いました。その心をダビデはこのように告白しています。詩編23編1節から2節です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。動物の王国のようなテレビプログラムで異なる種類の動物たちが川を渡る場面を見ることがあります。その映像を見ていると、思いのほか上手に泳ぎながら川を渡る動物たちを見て驚くことがあります。カエルやガンやカモのように水かきを持っているわけでもないのに、それなりに上手に川を渡っていきます。流れが激しいところにヌーやシマウマやガゼルなどはその激しい流れを恐れることなく飛び込んでいきます。喉が渇いた時は川のほとりで水を飲み、一休みをすることもあります。しかし動物の中で羊は泳ぐことができないそうです。それは川など水に落ちた羊の毛はスポンジのように水を吸い込み続けて、羊の体を水の中へと引っ張っていくからだそうです。そのため羊は流れる川を見ると恐怖心を感じ、喉が渇いても流れる水があっても近くに行かず、その水を飲むことはできません。羊飼いが羊に水を飲ませる方法は3つありました。1つは朝早い時間に露がたっぷりついている草を食べさせる方法です。2つ目は井戸を掘り、その井戸の水をまたは、ため池から水を汲んできて飲ませる方法です。3つ目は静かに流れる浅瀬に小石などを積んで水の流れを止め、小さなため池を作ってからそこで羊たちに水を飲ませる方法です。この3つのうち3つ目の方法が一番よく使われました。ダビデも主は私を憩いの水のほとりに伴われますと告白します。水のほとりのもともとの意味は動かない水です。それで NIV 英語聖書では Quiet Waters、 静かな水と訳され、 KJV 英語聖書では Still Waters、動かない水と翻訳されました。羊飼いをしていた時のダビデは羊たちに水を飲ませるため浅瀬に石を積んで水の流れを止めて、羊たちが安心して水が飲めるようにしてあげました。ダビデ自身がその羊のように安心して水を飲み食事ができるように、主がさまざまな敵や恐れからダビデを守られ導かれたと告白しているのです。それによってダビデは死の影の谷を歩くことがあっても災いを恐れず、主の鞭と杖がダビデ自身と共におられることによって憂いの川も渡ることができました。ダビデの告白はこのように続きます。詩編23編5節から6節です。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。 私はいつまでも主の家に住まいましょう。この箇所を静かに黙想しているとこのような絵が描きます。敵に追われて逃げ続けるダビデ、置いてからもうこれ以上逃げ切ることができない絶体絶命な状況になり、力尽き、もうダメだと諦めて目を閉じます。ところが今にも迫ってきそうだったのに何も起こりません。どうしたもんだろうと、そっと目を開けてみると神様の保護幕がダビデを包み守っていました。またダビデのための食事が用意されてあり、神様はダビデを乗客として迎えてくださる証として彼の頭に油を注いでくださっています。神様の保護幕の外側では敵が殺気を放っていますが、神様の保護幕があるためダビデに近寄ることができません。その時ダビデは気づきました。心配、憂い、苦難と苦痛、死の影が自分をつきまとっていると思っていたが、実はそれらよりもっと自分の近くに留まっているのは神様の慈しみであること、そして決断しました。いつまでも主の家に住もうと。主の慈しみと恵みはダビデをダビデらしく成長させてくださいました。私たちにも同じく心配や悩みがあります。またさまざまなストレスで心が押さえつけられるような経験をすることもあります。その中で最も私を苦しませている悩みの種、それ一つだけでも何とか解決できれば他は望みはないと思いますが、その悩みの種はそう簡単には消えません、消せません。しかし思い出しましょう。それらより先に私たちを追ってくるのは主の慈しみと恵みであることを。今日の本文でも私たちを抱きしめてくださるお方がおられることについて教えられています。神様は天地万物の創造以前に私たちをすでに選ばれた3つの理由についてこのように言われます。その一つはキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださるためです。二つ目の理由は私たちを神様の御前で清く傷のないものにしようとされるためです。そして三つ目の理由は神様が私たちをご自分の子にしようとしておられるからです。実際これらの理由すべては私たちが耐え難いほどの巨大なものであり、神様がいかに私たちを尊い存在と思っておられるかを確認させてくれます。神様がこれほど私たちを愛されるのはなぜでしょう。その動機について今日の本文の6節で明確に教えられています。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちが神様の子として養子となり、神様に属するすべてを受け継ぐことができる存在となったのは、神がその愛する方にあって何の対価もなしにただでなされたことでした。ただでの意味は何の対価も払っていないにもかかわらず、神様は御子を差し出してくださる永遠に損害を受けてです。そして神がその愛する方はキリストイエスを指す言葉です。パウロは今までキリストイエス、イエスキリスト、キリストという言葉を続けて使いました。一節から五節を お読みいたします。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平和があなた方の上にありますように、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって 天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界の元の置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。たった5節という短い文の中でキリストイエスを7回も言及しています。これは私たちに起きたすべてのことはキリストイエスにあって起きたことであり、キリストイエスの他に外にあってでは決して起きないことであることを強調しているのです。それなら1節から5節までにはキリストイエスと表現していた使徒パウロが6節では突然愛する方に表現を加えたのはなぜでしょうか。もしかすると前の文の中でキリストイエスということは頻繁に使用したので繰り返すことを避けるためではという気がしないでもないですが、それは違うと思います。むしろ前で何度とも使った言葉なのに急にという思いが先行することでしょう。そして後で出てくる7節から14節では再びキリストにあってという言葉が繰り返し使われています。ですから単に繰り返しを避けるために愛する方にあってと書いたわけではないことでしょう。パウロはキリストイエスにあるまたはキリストイエスにあってという表現を意図的に使ったわけではなく、愛する方にあってということを選んで使ったのです。すなわち神様は私たちにキリストイエスにあるすべての恵みと天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださるために世界の元の置かれる前から選んでくださり、見舞いで清く傷のないものになることを目標に生きるようにしてくださり、神様の子供にならせてくださいました。それで私たちが驚くべき御恵みに預かるものとなったのが愛する方にあって始まり進行しそして完成するだろうということです。イエス様を愛すること表現している箇所が聖書にたくさんあります。ルカの3章21節から22節です。さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。韓国においては、儒教の影響もあって、父と子は序列の概念を多分に含んでいます。しかし、イスラエルでは、同等そして同格の概念です。ウサギの子はウサギでキツネの子はキツネであるように、人の子は人で神様の子は神様という意味です。神様がイエス様に向かって私の愛する子と言われたのは、イエス様は神様と同等な存在であり神様は愛であられるからです。またマタイの福音書17章1節から5節です。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前でお姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。彼がまだ話している間に見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がした。愛する子がイエス様に属した固有名詞のように思います。神様が愛の本質、愛そのものであるお方であられるので、ご自分と同一な本質をお持ちの御子キリストイエス のとの関係も愛です。また聖書は神様が愛する者を通じて私たちを救ってくださり、私たちを神様の子供にしてくださったと言います。新約聖書で最も重要でまた最もよく知られた聖書箇所はヨハネの福音書3章16節でしょう。ヨハネ3章16節はこのように明かししています。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この言葉を言い換えると、すべての人は一人も例外なく滅びる定めの存在で、永遠の命を持つことのできない存在であったが、世を愛された神様がご自分の愛する子、一人子、キリストイエスを通じて私たちに永遠の命をお与えになったということになります。この箇所で重要なのは、神はその一人子をお与えになったです。もしこの箇所が神はこれほどまでに世を愛されて私たちに身元に来るようにと言われた、これは身元に来る者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとなっているのならば、私たちはどうなったことでしょうか。どれくらいの道を歩けばあの懐かしい思いは見えてくるんだろうかという詩にはこのような詩句があります。ドアが閉まり車が走り去り、舞い上がる埃のうちに残されたまま歩いてきた道、その道を思いながら、あとどれだけこの道を行けばあの懐かしい思いは見えるだろうか。心が心に触れ合い華やかに、あとどれくらい歩めばそのような世界それに会えるだろうか。またアメリカのシンガーソングライターで作家そして画家であるボブ・ディランは、風に吹かれて Blowing in the Wind で2016年に歌手として初めてノーベル文学賞を受賞しました。前半部の歌詞がこうです。どれだけの道を歩めば人として見なされるだろう。白鳩はどれだけの海を渡れば砂の上で休むことができるのだろう。どれだけの砲弾が飛び交われば撃つことをやめることができるのだろう。友よ、答えは風に吹かれている。答えは風に吹かれている。神様が私たちにご自分を訪ねてきなさいと言い、私たち自らも身元に行ってこそ救われるのであれば、私たちはどれだけ多くの道を歩んで、またどれだけ遠くまで行ったら神様に会えるのでしょう。その道を選び、どのように行けば神様にお会いできるのでしょう。誰が私たちにその答えを教えてくれますか。吹かれている風がその答えを教えてくれるでしょうか。そうでなければ自らの力でその答えにたどり着けますか。神様は私たちを神様の子供にしてくださるため、私たちに永遠の命を持たせてくださるためにその答えを教えてくださいました。御自らその答えを私たちのところに送ってくださいました。その答えが神様の愛する子、神様と同等なお方、キリストイエスです。そして神様は愛する者を通じて私たちを神様の子供としてくださいましたので、今は私たちも神様から愛されるものになりました。ヨハネの福音書17章23節です。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたこととこの世が知るためです。 イエス様は私たちを全うされていかれますが、その理由が神様がイエス様を愛されたように私たちをも愛されておられることをこの世に知らせるためであると言います。私たちをそれほどまでに尊いものにされるとはと驚かざるを得ません。あることを前にして、そのことを担当するために派遣された人の位を見れば、そのプロジェクトの大体の規模を把握することができます。大企業で100万ドルまたは数百万ドル規模のプロジェクトの契約締結の担当者は言うまでもなく担当部署の最高責任者が担います。もっと膨大な規模の、例えば10億ドル数十億ドル規模の仕事となれば、その企業の取締役代表をはじめ最高経営責任者たち全員がその契約のために必死になって動くことでしょう。もしアメリカ大統領また中国の主席が韓国を国賓訪問したときに外務大臣が空港で出迎えたとしたら、どんなことが起こるでしょうか。多分乗ってきた飛行機に乗り、そのまま自国に戻ってしまうでしょう。反対に我が国の大統領がアメリカや中国を国賓訪問したのに、空港で出迎えたのが外務省の末端職員だったら、もしくは出迎えた人が一人もいなかったとしたらどうなるでしょうか。それだけにとどまらず、歓迎セレモニーが開かれる場所が執務室があるホワイトハウスや中南海ではなく、灌漑沿いの古びたコミュニティセンターみたいなところで開催されるとしたら、私たち国民は深い羞恥心を感じることになるでしょう。神様は私たちに恵みを与えてくださるために、見舞いに清く傷のないものにしてくださるために、ご自分の子とされるために御子キリストイエスをこの世に使わされました。そのようにして私たちを尊いものとしてくださいました。神様の愛するものによって私たちも神様に愛されるものになりました。そういうわけで、私たちが神様に愛されるものになったならば、私たちが神様に似ていくのは当然のことです。マタイの福音書5章43節から48節です。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勿ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。天の父が完全なように私たちにも完全でありなさいと言います。この言葉は私たちも神様と同じような存在になりなさいという意味ではありません。私たちは決してそうなることはできず、もし私たちがそのようになることができるのであれば、私たちが信じる神様は創造主ではないでしょう。先週申し上げたように、神様が私たちに全き者であれ完全であれと言われたのは生贄を捧げるとき、それが生贄として全く欠陥がない完全な状態でなければならないように、私たちも そのようになりなさいという意味です。私たちは神様にいて、神様の子供らしい存在、神の国の民のような存在になっていかなければならないということです。テサロニケ第2の2章13節と14節です。しかしあなた方のことについては、私たちはいつでも神に感謝しなければなりません。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。ですから神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのです。主に愛されている兄弟たちとはまさに私たちのことです。神様は私たちが清く区別された人生を歩むことを、救われた民らしく真理を行うものであることを期待されていることでしょう。なぜならそのような生き方は私たちの人生を最良のものにしてくれる道でもあるからです。妻が愛おしいと妻の実家の杭に向かっても礼をする、韓国の古いことわざがあります。このことわざの英語バージョンが Love me, love my dog、 私を好きなら私の犬も好きになってです。ある人を憎むとその人が飼っている犬も憎くなります。平凡な犬を飼っているとなんだ飼い主に似て、個性もなければ可愛くもなく、どこにでもいそうな犬を飼っているのかと思うことでしょうし、また血統の良い犬を飼っているとなんだ血統の良い犬を飼っているじゃないか、身の丈に合わない犬を飼っているなと嫌味を言うことでしょう。反対に自分が好きな人に対しては犬の種類に関係なく好きと言うでしょう。キリストイエスは神様が愛する子であられます。だから愛するに値しない私たちも神様は愛してくださるのです。その日 That day がこの日 This day を規定するという言葉があります。結婚式を3-5ヶ月後に控えた新郎と新婦は彼らの人生すべてをその日に合わせていることでしょう。心身ともにベストな状態で結婚式に臨むため熱心に運動し、結婚式の衣装に合わせるために食事に気をつけ、必要があれば食事療法も並行します。それだけでなく結婚式を終えてからは健やかで幸せな家庭を育んでいくため家計のことにも気を使うようになり、結婚する前とは違う観点で物事を考えるようになっていきます。もちろん結婚式を数ヶ月後に控えても好きなように食べることもできます。新郎の体が大きくなって服が破れそうでも、さらには破けた服を着たとしても結婚式ができないわけではありません。また花嫁のドレスがしわくちゃで汚れていたとしても結婚式でバージンロードを歩けないことは決してありません。しかし新郎と新婦は自分たちが準備した結婚式衣装に最適化された状態で、また一番綺麗な礼服とウェディングドレスを着て結婚式を迎えようとするでしょう。礼服とウェディングドレスがあまりにも綺麗な真っ白だからといってわざと汚したりしわくちゃにする新郎新婦はいません。結婚式という雰囲気にぴったりの清楚な礼服とウェディングドレスは新郎と新婦の喜びであり栄光です。神様が永遠に愛されるものであるキリストイエスを通じて私たちを神様の子供にしてくださったことで、私たちも神様が愛されるものになったことを心に信じるのであれば、私たち一人一人はこの世での旅路を終えた後神様の御前に立つ時が来ることを正しく認識しなければなりません。そしてその日が来るまでそれぞれに与えられた生活の場で清く区別された人生を歩んでいきましょう。そのような人生、そしてより忠実で正しく生きていくために、私たち一人一人が主に向かって窓を開けましょう。 神様の愛にある神様の愛するもののように日々歩んでいけば、時が経つにつれ永遠なる大いなる岩の顔であられる主のお姿が私たちの人生にますますはっきりと現れるようになるでしょう。お祈りいたしましょう。キリストにあって天にあるすべての霊的な祝福をもって私たちを祝福してくださるために、世界の元が置かれる前から私たちを選んでくださった恵みに感謝します。また私たちを御前で清く傷のないものとして生きていけるよう導かれ、私たちを神様の子供としてくださったことすべてが我が主キリストにあって成し遂げられましたことを定らせてくださり、再認識させてくださりありがとうございます。不従順の子であり、お怒りを受けるべき子らであった私たちを神様の子に変えてくださり、神様の愛する者にあって共に愛される存在となったことを信じ、その恵みに感謝し、その恵みに預かる者らしく生きていくことができますようお助けください。結婚式を前にして新郎新婦が全てをその日に合わせて最善を尽くして一日一日を過ごすように、私たちもこの地上の旅路を終える日が必ず来ることを忘れないようにしてください。そして時が経つにつれ私たちの姿が神様の愛するもの、私たちの主キリストイエスに似ていくようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。